2012年の年間通して、まあ、一応彫刻ということを、まあ、お題に、僕喋っていいんですね。あのお題にして、まあ、あの5回連続のキャンプをしてきまして、まあ、そのモデレーターという形で、参加させていただいてます。で今回はその最後で、去年度まで、茨城県のアーカスというレジデンスプログラムの方の、ディレクターをしていて、現在フリーのキュレーターですかの、遠藤瑞希さんをお呼びして、ちょっと話を進めていきたいと思います。まあ、一応ネットで見ていただいた方も方が大半だと思うんですけど、まあ、ちょっと僕が、遠藤さんのディレクターをやってる時に、関わったアーカスの展覧会のこととか、まあ、それはちょっと今画像出てるようなものなんですけど、であと今、遠藤さんが準備を進めている、来年の1月に、行われる東京オペラシティアートギャラリーの方で行われる染め歌展のこととか、まあ、そういったものを具体的な、まあ、素材として使いながら、まあもうちょっと具体的な、まあ、彫刻にまつわることになるかならないかはまだ終わってみないと分かんないんですけど、を、まあ、進めていきたいなと、思ってます。じゃあ、よろしくお願いします。じゃあ、いきます。
すいません。遠藤瑞希と申します。ご紹介に預かりました。その通りで昨年までアーカスプロジェクトをやっておりまして、早速なんかドキドキしてきて普段別に恒常的にその福岡でアートスペースがあったり水戸に遊戯室でアートスペースがあったり、なんて言うんでしょうね、恒常的に地味なことをやっていてキュレーターって勝手に言ってるだけなんで、あんまりこう人前に出てどうだっていうほどのキュレーターではないんですけど、今回トミーさんからお誘いがあったので、ソネ展もあるしトミー展のもあるし、まあ、なんかつながればいいなと思って今日は来ました。でなんかお題を振られた時にタイトルを決めなきゃいけなくて、タイトルを僕が、拡張された場社会彫刻リレーショナルアートっていうタイトルをつけました。タイトルに惹かれてきてしまった人がいたら申し訳ないなと思うんですけど一応なんとなくぼんやりした枠組みとして何を話そうかなと思うときにその3つを出したのは、拡張された場っていうのは拡張された場における彫刻っていう、ロザリンド・クラウスっていう、アメリカの評論家の美術批評家の方が1979年ぐらいに、オクトーバーの創刊号に掲載された論文で、日本語だとオリジナリティと反復っていう絶版の本か、なんか新創刊が出てる反美学っていうハルコスター編反美学っていう本に、書集されている論文から拡張された場っていうのは来ています。それから社会彫刻っていうのは、ヨゼフ・ボイスっていうドイツのアーティストが、こんなこと言わなくても知ってる人は多いのかもしれないけれども、そのおっさんが一生懸命言っていた概念です。で、リレーショナルアートというのはニコラ・ブリオという、キュレーターが元クンストハル違った、パレード東京のディレクターのニコラ・ブリオが、98年ぐらいに出した本の あるわこれ英語版なんですけど、タイトルです。でここでまず、この3つの概念が、なんかこうある自由を導入しているにもかかわりのだけれども、同時にそれぞれがそれぞれ違う限定とか違う、条件付けがあるなと思っていて、でその辺のことをグダグダしてしまうと、なんかなんていうの、彫刻なんだかプロジェクトなんだかわからないものとか、単なるパフォーマンスなんだか、出来事なんだかアートなんだかわからなくなるとか、あくまでオブジェクトベースなのか 出来事ベースなのか分からなくなるとか、その辺のことをなんとなく整理したい気持ちがあり、3つを並べました。単純に美術批評家が言ったこととアーティストが言ったこととキュレーターが言ったことっていう違いがあるし、アメリカ、ドイツ、フランスとかね、関係あんま関係ないんだけど、なんかそういうものを よくよく整理する必要があると。つまりあくまでオブジェクトベースのものをあたかも出来事のように出来事化した上で、その社会的効果があることによってアートは素晴らしいという言説がつまらないものだなと思うし、あくまで出来事ベースであるものを、あたかも視覚作品であるかのように感受し、それを見て美しいと言って、越にふけるみたいな、回路もまた虚しいものよのと思い、それを整理できればいいのではなかろうかと最初は思ったんですけど、そんな話になるかどうかちょっとわからない。で、最初は富井さんと僕がアーカスでやった展覧会の話をしようと思っていて、先にアーカスの基本情報から言うと、アーカスプロジェクトって茨城県にあって守谷市っていうところにあって、15年間16年間ずっとアーティスト・イン・レジデンス事業をしているところなんですが、僕がディレクターになった時に、展覧会したいなと思ってやった展覧会が富井さんの展覧会です。アーカスプロジェクト自体は、学校の校舎を再利用してアーティストが教室を使ってそこで滞在制作するというプログラムを毎年やっています。だから本当は展覧会っていうのはあくまでそれとは別のものなんですけれども、なんかこうやりたくなったと。それでそれにその年の報告書っていう分厚い本があって、うん、その中の富井さんのパートを抜き出してコピーしたのが今日配ってるこれです。あとちなみに僕あんまキュレーターって名乗ってますけど、チラシにキュレーター遠藤瑞希って書くことはあまりなくて、それは自分で僕が選んでるからなんですけど、僕多分一般的に東京の方が目に触れてキュレーターって書かれてるのは出ているチラシは、富井さんとアーカス出る前に僕が最後にやった橋本聡君の展覧会と、次が曽根さんの展覧会だと思うんですよね。だからそんなに展覧会をやるものでもなく、だから逆に言うと珍しい。アーカスですごいたくさん企画したんだけど、これはキュレーション、キュレーターって名前を入れたいなと思ったものです。ということで、じゃあ、はい、富井さんお願いします。
え、
あ、一緒に話す。
俺が振るの。
じゃあ
そうか、
あ、ありがとう、うん、
あ、もう一回見るよ、アーカスの。
いや、いい、
ほい、
うん、ほいで、これが、アーカスの校舎の横にメイン校舎の横にこう別館みたいなのがあって、そこは音楽室と調理室と、工作室か、
うん、
ほとんど陶芸サークルが使っているのが、ある部屋で、もともと小学校にあった音楽室、調理室、技術科室みたいなものをそのまま市民に開放して、いろんな陶芸サークルとかブラスバンドとか、お料理サークルが普段レンタルしてそこを借りて使えるようになっている、そういう市民のなんていうか行政施設なんですね。で、そこの中に富井さんの作品を配置していくというのが基本的な趣旨です、うん、これが、調理室ですね。
あとバート見せますか。
はい、お願いします、
じゃあ見せましょう。まあ、ここがアーカスで、
橋本君が
ほら、うん、ちょうど今そのもう一人のアーカスの
橋本聡さん
が、は
い、ね、これがその学校の入り口に入る入り口の部分なんですけれども、でそこにこう富井さんの
まあ糸か、まあ、これを画像説明していくのもあれかね。
まあ見ていきましょうか、
うん、そうね、
はい、
まあこういうのがあったり、一応場所はどこにでも置いていいというものではなくて、もう確実にこれはここっていうのを、まあ、遠藤さんと一緒に話しながら、まあ、決めていったものなんですね、これね。ですからこれは、多少動いたりはしてると思うんですけど、まあ、ここにあるものとスイッチを設定している、まあ、こういうふうに五円玉が立ってたり、 してるわけですね。とか、これはよくなくなる。
これよくなくなります。
そう。で、これはあんまなくならないけど。いや、
これも端っこが勝手に使われたりします。
ああ、そうね。じゃこれキャプションとかそういうものとか説明が一切ないんですよ。この展覧会って一番特徴といえば特徴で、本来であれば人が使う場所に置いてあるので、まあ保護というかその主張としてキャプションがついたり地図を配ったりするのがまあ普通だと思うんですけど、これに関しては告知はされてますけど一切どれが作品だとかは、明かされてない。
ないですね。
ないようにしてる、うん、あらこのストローとかなんかあんま気がつかれないし、ここに至っては普段入らないんですね。
あんま用務員さん以外入らないですね、うん、
だから見れない。この粘土も今は違う作品になってますし、うん、ティッシュペーパーがついてますね。これなんかは
これはやばいですよ ね。これ踊り場に置いてある、踊り場の部分に置いてある傘袋をこうやっ て、うん、
そうそう、スルメ型みたいにこう畳む。
これの話していいんですか。
いいですよ。
全然。あの写真ないですか。
あの写真はね、
欲しいね。
あの写真かあるかもしれない。
これ要はだからこの踊り場に傘袋がこうおられると綺麗に長方形になっているものなんですね。まあ、しょっちゅうずれたりはしてて。
恥ずかしい写真。失礼。ね、これかな。
ずれてるたびに僕直してたんですけど。
あ、来るかな。赤須でしょ。あるかなあれ。
まあいいや、じゃあ。
あ、あるかもしれない。で、これかな。
あ、あった。
あったあった
あったあったあった。
これ。
ある日、その横にこう注意書きがつけられてて、勝手に。これ、なんて書いてあったかっていうと、ちょっと開けて。
え？
開けて開けて。
これ
芸術ですって書かれてて、
そのアーティストって書いて、俺は書いてないから、
自主的になんかね、人が維持してくれてんだよね。
これとかね。
これすごい嬉しかったよね。
それがどうしようかって話をしてて、まあこういう形にしてあるんですよ、未だに。
そうなんだよね。
そうそうそう。で、未だに残されてるから。
自主的なキャプションですよね。
そうそうそうそう。
野生のキャプションですよこれ。
野生のキャプション。でだんだんだんだんこうだからこう時間だ、もうこれなんか最近作り直してるんで、もう違う作品になっちゃってるわけね。でだんだんこうまあだからなんていうのかな、まあ、ずっと僕は付き合わざるを得なくて、ずっとこう付き合ってるんですね。
もうちょっと上の音楽室のもさっきの流れで。
あ、さっきの流れ。
うん。ここからな上に行くんですよね。
ここは音楽室ですよね。これは分かりますかね。
これ探す、富井さんの展覧会ですけど、探すときに最難関項目で、なかなか見つけ、誰もここにあるよって言っても見つけてもらえない作品。
ここだけ白いんですよ。でこれは何かというと、ここの溝だけ消しゴムを埋めてて、でこれも最近まで急に 2,3 個なくなったりして、本当になくなってたんだけど、直しに行くたびにそのなんていうかな、クオリティがですね、なくされ方のクオリティというか、そのいたずらのクオリティが上がってて、最近はね、予備を一応持っていくんだけど、こういう話でいいのか分かんないけど、なんていうの、予備を持ってくんだけど、予備を使う必要がなくなってきてる。抜いたものがちゃんと脇の窓に、 ここの窓にちゃんと丁寧に並べておいてあったりする。じゃあ抜くなって話なんですけど、なんかねそういうことがまあこれに限らずいろいろ起きてるんだよね。こうまあこういうのとか、
これは黒板、あ、見える黒板の上にあって白い枠でじっと近づいてみたら、うん、文庫本の下にちょっとほら講談社文庫だよねこれ、あの文庫本なんですよっていう作品としては、その文字の部分だけ切り抜いてるっていう作品なんですけど、そう書かないとあんま、なんつうか、これでもね気づいたらビビるよ。まあいいや、後で話すわ、
うん、まあちょっとまあ外伝風呂ってことね。まあこういうのがあって、
うん、でこれ屋上まであんま人は登んないところの一応階段があって、別に屋上出れるわけじゃないんですけど、階段まで登っていくと最後にこれ、あの飛行機を積んであるっていう作品、これで終わりっていう、
これ終わりですね、
終わりですね、うん、
そう
それで、大概の言いたいことはこの文章に書いてあるんですけど、
まあ、ただ、まあ、実際これは、
うん、
自分では結構その自分彫刻と呼んでいいのかどうかとかね、うん、いろいろ迷いつつやってて。